経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、皆さんはね、最近絵本っていうのを読んでたりとかしますかね。まあ、お子さんが、ね、いないとなかなか読む機会がないかもしれないんですけど、実はね、最近何十万部も売れるようなヒット絵本というのがどんどん登場してるんですね。
はい、
それはなんでなのか、詳しくは後半でご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword。 Trend Keyword。 週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、 Weekly トレンドキーワードです。
はい、渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします。はい、それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、グランビート。
オーディオメーカーの音響&パイオニアイノベーションズというところからですね、はいはい、ハイレゾ対応のシムフリースマホ、うん、グランビートという製品が発売されました。はい、でこれがですね、これまでのハイレゾ対応スマホとは成り立ちから違うようなんですね。うん、
このグランビートというのはオーディオプレイヤーに通信機能を載せたものなんですね。
ああ、はいはい。
だから音響&パイオニアイノベーションズのハイレゾオーディオプレイヤー DPX1A というのをベースにしているので、むしろスマホ機能を持ったプレイヤーなんですね。
まあ、鶏が先か卵が先かみたいな感じですけれども。
確かにそうですね。
はい、
う
ん、このグランビートは税別8万4800円でして、はい、スマホとしてはかなり高額な部類に入ります。うん、ただその DPX1A の実勢価格が7万円を超えるということを考えますと、うん、まあ、1万円ほどの差額で、うん、スマホ機能がつくというふうに考えたら、まあ、割安かもしれないというところですね。
うん、そうですね。
はい、サイズや重さもスマホとしては大きめになるんですけれども、うん、例えばですね、左右の音を独立して駆動するフルバランス出力端子というのを装備していますし、はい、Bluetooth ヘッドホンに接続をした時でも 48kHz、うん、24ビットの出力に対応します。
はい、まあ、気になる音質面なんですけどもね、それに対しても工夫が凝らされてるんですね。
はい、
で電波を発するスマホというのはノイズがまあ多くて音質に影響しやすいんですけれども、
そうですね、
もグランビートは通信とオーディオの基板を分離して、うん、さらにオーディオの基板にはノイズを遮るシールドというのが施されているんですね。
あ、なるほど。うん、まあ、通話と併用した際のバッテリー持ちですとか、うん、
はい、
スマホとして見た時の携帯性といったような、うん、まあ、使い勝手の面での課題というのがまだ残っているようなんですけれども、はい、うん、オーディオプレイヤー並みの音質を誇るスマホということで、うんうん、まあ、ハイレゾユーザーにはグッとくる一台かもしれないですね。
確かにそうですね。その2、レイコップ RX。
国内での累計販売台数が450万台を超えるという布団掃除機のレイコップ。
はい、
このシリーズから最上位モデルとなる RX が登場しました。うん、はい、新機能を搭載して大幅にリニューアルされているということなんですけれども。
そうですよね、このレイコップものすごくヒットしましたけれどもね。でこのレイコップ RX の最大の特徴というのは枕モードなんですね。
はい、
でおよそ70度の温風と一緒にね、活性酸素の一種である OH ラジカルというものにね、オゾンを組み合わせて吹きつけるという、はい、まあ、そういう独自技術を使って、要するに枕をですね、除菌脱臭するという機能なんですね。
これですね、枕の上に置いた状態で3分間放置しておくだけでですね、はい、うん、汗の匂いの元になる酢酸ですとか、
はい、
加齢臭のノネナール、
はい、
それから足の裏の匂いのイソ吉草酸といったものを 90% 以上脱臭するということなんですけれども、
はいはい、まあ、実際にですね、この汗の匂いがする枕だとか、あ、匂いのする靴下でですね、試してみたということ
で。試すのも大変ですね。
そうですね、臭いですからね。
はい、
なんですけれども、その鼻をつけて、ね、この匂いを嗅いでもわからないほどに匂いが軽減されたということなんですね。で子どもの布団の脱臭とかにも使えそうですよね。
ですね。まあ、その他にもですね、寝具の種類に合わせて、うん、吸引力とブラシの回転を自動で調節する自動モードというものもあります。
はい、
RX は従来品と違って布団を叩くパーツと吸引部にある回転ブラシが一体化していまして、うん、はい、ブラシが回転するときに遠心力で布団を 叩いて、うん、それによって放出されたハウスダストを吸引するという仕組みになっているんですね、
はい、
でこの時に例えば麻ですとかパイル生地といったような摩擦に弱いものを検知すると、はい、ブラシの回転を自動で遅くしたり吸引を弱くしてくれるんだそうです、う
ん、自動でね検知するんですね。そして3つ目の特徴というのはコードレス化したということなんですね、
はい、
で布団の上で、まあ、こうトリマーさんにやっぱり邪魔じゃないですか。
邪魔ですね。
そういったその電源ケーブルがなくなって作業をする上でのストレスというのがなくなったんですね、
はい、
ただ3キロ弱重さがあるので、うん、他社の、ね、製品と比べるとちょっと重めに感じますね。
ちょっと重いですね、
うん、
バッテリーの駆動時間は最長でおよそ40分です、うん、1人分の布団掃除はだいたい10分で終わるそうですから、はい、まあ、4人家族程度なら一度の充電で済ませることができそうです、
はい、その3、ワゴンR。
軽自動車のハイトワゴンの元祖といえるワゴン R、
はい、
今回6代目となる新型が2月に発売されました、
はい、新しいワゴン R の売りはマイルドハイブリッドの搭載モデルが設定されたということなんですね、
はい、
これは発進するときに最大10秒間モーターでクリープ走行することができるんですね、
うん、まあ、それから軽量化と光合成を両立した新しいプラットフォームを採用したことで、うん、はい、JC08 モードの燃費はリッター33.4キロとクラストップを記録しているんですね、うん、
はいはい、
ただこの車で注目すべきなのは室内空間のようです、
うん、そうなんですよね、室内長というのはクラストップの2450ミリということで前後 の, そのシートの間がね先代よりも35ミリ拡大されているわけです、なので後ろに大人が乗ってもあまり窮屈さというのは感じなかったんですね、
それとですね、うん、これいいなと思ったんですけれども、うん、あの後席のドアのところにですね、はい、うん、濡れたままの傘を収納できるホルダーがあるんですね、はいはい、これねとってもいい収納だと思うんですよ、
うん、
でその他にもですね、うん、ベビーカーを立てたまま収納できるようにしたりですとか、はいはい、まあ、使い勝手に配慮した改善がなされていますね。
そうですね、で先進安全装備についてはねデュアルセンサーブレーキサポートというのが用意されてるんですね、
はい、
でフロントガラスに設置された単眼カメラと赤外線レーダーで車とか、ね、歩行者を検知して衝突を回避する機能なんですね、それにこのシステムとのセットで軽自動車では初となるヘッドアップディスプレイも装備されてるんです。
豪華ですよね、
うん、
まあ、あのヘッドアップディスプレイがありますと、うんうん、運転する時の視線移動が、まあ、少なくなりますので、はい、とても安全に貢献するんじゃないかと思います、うん、
はい、
ちなみにこれ昼間でも表示は見やすかったそうです、
はい、その4、際立ちカレー。
普通カレーをお家で作るときは、うん、まあ、固形のルーをお鍋に入れて、
はい、
まあ、それが溶けてとろみが出るまで待つというのが一般的ですけれども、
そうですね、うん、
そんな従来の考え方とは一線を画するカレールー、うん、
カレールー
際立ちカレーという製品が、はい、ハウス食品グループ本社から発売されました、
はい、まあ、そのバーモンドカレーの発売から半世紀以上なんですね、
うん、
カレーのハウスと呼ばれるハウス食品が満を持して投入したのがこの商品なんですね。ペースト状で4皿分の使い切りタイプのカレールーなんです。で
ペースト状、
そうなんです。で子育てがね一段落した、まあ、50代から60代の夫婦2人世帯、それに照準を合わせて、まあ、開発したんですけれども、舌が肥えた大人をねうならせるようなそういう本格カレーを目指したということです。
まあ、開発には7年以上にわたる試行錯誤があったそうなんですけれども、それによって生まれた素材生き生き製法というのがこの際立ちカレーの特徴となっています、
はい、
ペースト状のルーの場合、加熱殺菌の過程で澱粉が固化、まあ、あの糊化って書くやつですね、してしまって、
はい、
とろみが出にくいという問題があったらしいんですけれども、はいはいはい、今回は独自の低温殺菌技術を導入して、とろみを保ちつつ、加熱で風味が損なわれることを極力抑えたんだそうです、
あのペースト状なのでね、さっと溶けるというのが魅力なわけですよね、
はい、
それにねトマトとかリンゴの果汁、チャツネといったように固形の、ね、ルーでは使いにくいかかったみずみずしい原料ね、こういったものをふんだんに使えるようになったんですね。
これでスパイス本来の華やかな香りも引き出しているそうです、
はい、
ハウス食品によりますと、うん、カレールーの国内市場規模っていうのはだいたい500億円ぐらいなんだそうでして、
はいはい、
この際立ちカレーで初年度15億円の売上高を目指すとのことです、だ4皿分だと僕一人で食べちゃうんだよな。
カレー好きですか。
キレンジャー並みに。
その5、絵本ナビ。
以前もご紹介したこの絵本ナビ、うん、現在は1000万人が利用する絵本情報サイトです、はい、ユーザーから口コミ情報を集めて絵本の販売も行っています。
そうなんですね。で、絵本ナビはね、月額税別275円のプレミアム会員になると絵本を何度でも読めるね、読み放題サービスを利用することができたりとか、名作絵本が動画になった絵本ムービーというのも利用できるんですね。こういったサービスが原動力の一つになって、今絵本のマーケットというのが非常に盛り上がってるんですね、はい、ここ数年290億円台で推移したその絵本の販売金額なんですけども、去年は一気に309億円へと伸びてるんですね。
へー。それでは番組の後半は絵本マーケットの変化について解説を伺います。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディー、番組の後半はヒット続出、絵本大ブームの理由と題してお届けします。
はい、例えばおやすみロジャー魔法のぐっすり絵本、まあ、以前ご紹介しましたけれども、はい、そうですね、こちら85万部、うん、そしてママがお化けになっちゃったという作品は42万部、うん、そして、まあ、最近話題になりました煙突町のプペル、うん、こちらが27万部といったようにですね、うんうん、出版不況と言われる中でヒットする絵本が続出しています、
は
い、
そうなんですよね、うん、そもそも絵本というのは1年間にね1万部売れればヒットというふうに言われてるんですね。
ほう、
そう考えると85万部というのは本当にすごい数字なわけですね。
モンスター級のヒットですよね、
はい、しかもね、発売直後に増刷を繰り返したりしていて、短期間で爆発的に売れているものが目立つんですね。
その今絵本の世界で何が起きてるんでしょうね、
はい、この絵本ブームの背景にはね、子ども向けでありながら大人の需要にも応えられるような作品がね出てきたという、そういった点が指摘されてるんですよね。
あ、確かにそうですね、うん、先ほどのママがお化けになっちゃったという作品は、うんうん、お母さんが交通事故で死んでしまったところから物語が始まりますし、はい、あとこのあとどうしちゃおうという作品があるんですけれども、うん、こちらはおじいちゃんが亡くなったことをきっかけだけに生と死について考える男の子のお話です、はい、まあ、いずれも本来は絵本になりにくいような題材なんですけれども、うん、それが大人の心を掴んでいるということなんですね、
はい、一方でね、子どもの寝かしつけ、といったような毎日のね、まあ、大変な仕事を楽にするための実用書としてね、はい、親の支持を集めたのがおやすみロジャーですね。
そうですね、
この作品は主人公のうさぎは別に可愛らしいわけでもないんですね。
可愛くないですね、
はい、で内容は単調で、しかも同じ言葉というのが何度も繰り返されるんですね、うん、なんですがこれのおかげで子どもは眠くなるわけです。
ですよね、うん、その不思議な要素は全て心理学と行動科学に基づいた子供を寝かしつけるための仕掛けということなんですよね、
はい、でこの作品を手に取った人というのは日頃ね、あまり絵本を買わない人が多かったんですね、はい、その上に他の作品と違ってね、Amazon よりも楽天でよく売れたそうなんですね、まあ、雑貨や日用品と一緒に実用グッズとして買われていたということかもしれません。
なるほど、そういうことですね、うん、ちなみに去年の絵本の販売部数ランキングを見てみますと、うん、いないいないばあですとか、うん、グリとグラ、うん、あるいは金魚が逃げたといったような、うん、1960年代から80年代に刊行された超ロングセラーがちゃんと上位に入っています、
はい、
でどれも100万部を超えて、うん、いないいないばあに至っては600万部を超えているらしいんですけれども、うんうん、ただこういった作品群は長い時間をかけてゆっくり版を重ねていってミリオンに到達しているんですよね。
そうなんですね、なんですが最近のヒット作というのは短期間に爆発的に売れる傾向というのがあるんですね、
はい、
でこれは出版社や、ね、作家自身が SNS といったようなものを使って情報発信しているということが背景にあると考えられるんですね。
そうですね、うん、まあ、その強力な事例として煙突町のプペルがありますけれども、はい、で作者の西野昭弘さんはクラウドファンディングで制作資金を調達して、うん、初版発行部数3万部のうち1万部を自分で買い取って、うん、まあ、クラウドファンディングのリターンと自分の販売サイトで売りさばきました、
はい、
でこの時に出版社から買い取った 際のおよそ1700万円の領収書をインスタグラムに投稿して、うん、それがテレビに取り上げられて話題になったんだそうです、
う
ん、
まあ、そういった、ね、戦略が実を結んで予約の段階でアマゾンの絵本ランキングのトップに立ちました、うん、それにね、おやすみロジャーの時には寝かしつけに成功した読者が本のタイトルをハッシュタグにして子どもの寝顔を、ね、インスタに投稿したんですね、
はい、
これで口コミが拡散してテレビ番組がどんどん取り上げたんですね。
その他にもママがお化けになっちゃったでは、うん、作者ののぶみさんが SNS で発信して、うん、発売3日後に重版、
うん、
そこから10日後にさらに重版して、うん、テレビはその現象を取り上げたことによって、うん、発売半年で発行部数30万部に到達しています。はい、
こういった、ね、流れの中で重要な役割を果たしているのが絵本が試し読みできるという仕掛けなんですね。
はい、
絵本ナビを例にすると今1900作品について無料で1回だけ全ページを読むことができるんですね。
SNS で作品の話題が盛り上がりますと、うん、絵本ナビの新規登録者が急増するんだそうです。
はい、
でその多くは試し読みが目的なんですけれども、うん、まあ、その人たちがすぐに感想を投稿して、うん、それがさらに新しい試し読みですとか投稿を呼ぶといった拡散のメカニズムが出来上がっているんだそうです。はい、ただそうやって無料で試し読みをする人が増えますと、うん、お金を出して買う人は減ってしまうような気がするんですけど。
はい、そう思いますよね。
はい、
ところが逆に売り上げは増えるんですね。なぜならば絵本はね、繰り返し読むものだからなんですね。なので一回読んだら買わなくなるということにはならないんですね。
はい、
それに絵本は子供と一緒に読みますから内容ちゃんとチェックしますよね。
はい、
でも子供を連れて書店で立ち読みするっていうのも大変ですし、家でゆっくり読める、こういった試し読みサービスというのは絵本選びの入り口になるんですね。
なるほど、よくできてますね。まあ、そこには、まあ、絵本ならではの特性みたいなものというのもあるということですよね。
はい、
まあ、実際煙突町のプペルもサイト上で全文が無料公開されていますけれども、うん、それでも販売部数は伸び続けているんだそうです。
はい、他にもね、出版社の働きかけで書店で作品フェアとか原画展を開いたり、若手作家によるワークショップだとかプレゼント需要を狙ったカタログ販売といったようにマーケットを、ね、拡大するためのいろんな取り組みもあるんですね。
そうなんですね。
こうしたようにその絵本ブームには SNS とか試し読みサービスといったような、ね、いろんな仕掛けがあるんですけれども、それが利益に結びついたのはね、親子でページをめくる紙の本というのがあればこそなんですよね。
そうですね。
その意味ではデジタルでうまくいったっていうことよりも紙の本自体の価値を改めて浮き彫りにしていると言えるかもしれないですね。
そうですね。今発売中の本誌日経トレンディ4月号には最近のヒット絵本のご紹介などもふんだんにありますので、ぜひお読みください。
はい、
週刊日経トレンディ後半はヒット続出、絵本大ブームの理由をお届けしました。
イチゴーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もイチゴさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
イチゴです、よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ちょっとですね、これ気になる商品ではあるんですけれど、自分でも正直よくわからんという気持ちを抱えたまま持ってきたネタになるんですけれど、
はい、
まず商品名がですね、ケラスターゼヘアコーチという、
ケラスターゼヘアーコーチ、
ケラスターゼというブランドのブランドです。まあ、あの業務用の美容室とかでですね使われる製品のラインで、まあ、ロレアルブランドの一種みたいなんですけれど、
髪関連、
そう、
はい、
で美容院とかで使われてるってこと
ですか。そうですね、うん、一言で言いますと、うん、ネットとつながるヘアブラシです。
意味わかんない、意味わかんない、意味わかん
ないどういうこと。
そう、
ネットとつながるヘアブラシ、
回数が記録されるとか。
そう、それだけではないんですよ、うん、それだけだったら私もイメージできたんですけれど、うん、どうやらですね、うん、髪を溶かす時のブラシと擦れる音を解析して髪の状態がどうなっているのかというのを採点すると、
水分量だとか、そう、なんかこうキューティクルがなんか
あるとか、
ないよとか、
髪傷んでるよとか、
音とブラシの動きで分かるらしいんですね、それが。
へー
前回の VR のその触覚デバイスもすごかったですけどこのなんて言うんですか、 IoT ヘアブラシでも言えばいいんですか。
そうです、まさにそうなんですね。
そこまで来ましたかって感じですよね。ヘアブラシまで来ましたかみたいな。
でさらにですね、そのスコアを元にあのスマホのアプリを見たらアドバイスが出てるとかだったら、まあ、まだついていけるんですよ、うんうんうん。どうやらこれの説明文を見るとですね、ブラシが振動して正しいブラッシングに誘導すると手を、
診断じゃなくてもう対処してくださるということ
ですね。これもある意味前回の触覚フィードバックみたいな概念だとは思うんですけれど、
要はあなたのおぐしを一番きれいにするブラッシングはこうですよっていう風にブラシが動いてくれると、
そういうことですね。
すごいね。ここは力入れなきゃいけないとこ力入ってなかったりとかするとかっていうところもあるのかな。
あ、なるほどですね。そのブラッシングの力の入れ具合だとか、うん、流し方だとか、あるってことですね、う
ん。まあ、この商品を使い続けると、まあ、そのまあ天気の具合とかで髪の状態ってまあ変わるみたいで、そういうその気象のデータと合わせて自分の髪の状態の履歴までも推移が見られるというね、そういうことになるらしいんですよね。
面白いな。
面白いですけど何とも言えない感じがしますね。
でも結果的にね、それで髪の質がね、ちゃんと綺麗になって、ちゃんと髪が綺麗に美しくなるんだったら、それはいいんじゃないですかね。
いや、もう女性にとってはすごくいいアイテムですよね。
本当そうだと思いますね。
で、例えばそのロレアルっていうブランドで出すのであれば、そのあなたの今の髪の状態こうだから、ロレアルのこの製品をブラシにつけてブラッシングしてくれとかっていう風にこうアドバイスしてくれりゃ、ロレアルとしては販売促進になりますし、お客さんからしてみれば、あ、この時にこういうヘアケアの道具を使えばいいのねとかっていう風に分かっていいのかもしれないですね。
確実にそれがやりたいんだろうなとは思います、
ね、将来的にはね。
それでは1号ずつスコアに参りましょう。このケラスターゼヘアコーチのホニャララ度を10点満点でお願いします、
は
い。
未来は読めない度9です
よね。確かにね。
子供の頃ってあの雑誌とかを見ると、21世紀の東京はこうだとかって言って、みんなの体にぴったり貼り付いた銀色の服とか着てたじゃないですかね。月までひとっ飛びみたいな、そういうのは実現されずに、その時全く想像もしてなかったそのヘアブラシが勝手にいいように溶かしてくれるっていう、
ね、ヘアブラシってね、あのこれ美容院の方に聞いたんですけど、こうブラッシングする回数が確実に減ってるんですって。つまりしなくなっている。
あ、ちゃんと髪を溶かさなくなってる
って
ことですね。
だから実はそれってちゃんと頭皮の刺激とか、うん、そういうなんかちゃんと意味があったものが、最近の人はそれがすごく少なくなってるっていうことをすごくおっしゃってたんで、
若者のブラッシング離れが、
そうそうそう、もう一回そういうね、
ブラッシング歯ブラシ業界で言われてることと似たような感じだった
んですね。そうなんですか。
そうそうそう、って言ってましたよ。
いや、なんかこうね、現代社会に警鐘を鳴らすような内容となりました。はい、ということで1号ずチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはケラスターゼヘアコーチでした。1号さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということでですね、うん、ちょっと振り返ってみるとですね、うん、私が幼少の右利に愛読していた絵本、うん、全く思い出せないです何読んでたっけみたいな。
そうなんです。だから私もね、今言われてね、ふって出てこないんですよ。なんかこう
ですよね、
うん、だからすっかり忘れちゃってるんですよね。
まあさすがに生まれてから結構時間が経っちゃいましたし、
もう相当ちゃってますねもう
だからその絵本ナビがいろんな作品を、うん、まあ、1回だけ試し読みできるっていうのを見た時にですね、うんうん、ああそれでその昔のスタンダード絵本みたいなものをちょっと一回見直してみるのもいいかなという気がしたんですね。
確かにそうですね。なんかこう忘れちゃっているのをちゃんとね取り戻しとかないといけないですよね。
そうそう、あのともすれば、うん、難しい本を眉間にシワを寄せて
確かに
うんって読んでることが多いですけれども、うんうん、その美しい絵だとか、うん、その楽しい読み物みたいなものを、そのページをめくっていくその喜びみたいなものをちょっと追体験してもいいんじゃないかなという気がしました。ま
あ、いいお話ですねそれは ね、はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。